言お祈りいたします。天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこの良き日、主が聖日礼拝を備えてくださり、このように敬愛する騎士方と共にこの 聖なる神殿に集って、主の御名を賛美し褒めたたえ、御言葉を聞いて祈る時を与えてくださり、心から感謝いたします。主よ、このところで捧げられるところのすべての霊的営みが主によって豊かに祝福され、守られていきますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ぎますけれども、この弱き者の上に今聖霊を通して十字架の御血を豊かに注ぎ、根性を語らなければならない御言葉を大胆に臆することなく力強く語ることができますように、どうか導いてください。主よ、この根性、このしもべではなく、このしもべを通してイエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、私たちの心と魂を取り扱って深い悔い改めへと導いてくださいますよう切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手にお委ねいたします。我らの救い主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができますことを感謝いたします。現在聖書日課では旧約聖書の詩編を読むように導かれております。それで今日は詩編の51編並びにサムエル記下12章から共に恵みに預かってまいりましょう。ダビデが犯した非常に大きな罪に対して主なる神がどのようにダビデを取り扱い、そして許してくださったかということを本庁を見ながら、私たちもイエス様の十字架において成し遂げられた決定的贖罪の御業を覚えつつ、己が罪を深く悔い改める時となしていきたいと切に願います。サムエル記下11章と12章は話が続いておりますので、一緒に読むのがいいかなと思います。バテシバとダビデが姦淫の罪を犯す場面が11章に記されています。そしてその結果どうなったかということがサムエル記下の12章に記されています。ダビデはイスラエルの第2代目の王様でしたけれども、ダビデ王はイスラエルの軍隊が戦争に行っているときに王宮にとどまっていました。そして眠りから覚めた後、王宮から外を見ますと一人の女性が水浴びをしているのを 見たわけです。この女性がバテシェバでした。彼女は結婚していました。夫はウリアと言いまして、ウリアはこの時ちょうど戦争に出征しておりました。そしてウリアが出征している中で、ダビデはウリアの妻バテシバと性的な関係を持ちまして、結果子供ができてしまうことになりました。その行為を隠すためにダビデ王はウリアを戦場から帰還させました。そして家で休むように言いました。しかしウリアは仲間が必死で戦っているのに私だけが良い夢を見ることができるだろうか、そのように言いまして家には入りませんでした。家の軒先で寝て、またそのまま戦場に戻ってしまったのです。ダビデの策略は失敗しました。そのためにダビデはウリアを殺そうと図ったわけです。しかしそれは自分の手ではなく敵の手を用いてサウルの命を奪うという非常に卑劣な手段に打って出たわけです。戦場に帰ろうとするウリアに向かってダビデは総指揮官ヨアブ将軍宛ての手紙を託します。その文面の内容は以下の通りです。ウリアを激しい戦いの最前線に出せ、そして彼を残して退却し彼を戦死させよというものでした。ウリア殺害の命令をしたためた文書をウリアに持たせたわけです。結果ウリアは死んでしまい、ダビデの策略は成功しました。当然のこととしてダビデの取った行動は主なる神の御心にかないませんでした。人間は天使のようにもなりますし獣のようにもなります。この時のこの時ダビデがしたことはまさしく獣以下の行為だったわけです。ダビデの中にあった罪と、もともとあったダビデの中にある罪がバテシバという一人の女性の姿によって吹き上がりまして、最後は火山のように爆発してしまったわけです。この時ダビデは 罪の力の虜になっておりまして、そこから抜け出すことができず、肉の欲が暴走するのを止めることができませんでした。ダビデも多分いけないいけないと分かっていても、それでもどうすることもできなかったのではないでしょうか。パウロは言っています。欲する善はこれを行わず、欲しない悪がこれを行う。私はなんと惨めな人間なのだろうかと。このパウロの叫びをダビデもこの事件を通して叫んでいたのではないでしょうか。ダビデは自分が一体何者であるかということをこの事件を通して深く思い知ることになりました。それは自分自身が母の胎にある時からすでに罪に囚われていたのだ、咎のうちに自分自身が産み落とされたものであるということをこの事件を通して深く悟るようになりました。それで自分自身が神の前に罪人であるということを深く知らされることとなります。ダビデは姦淫の罪を犯し、その罪を犯すために殺人の罪を犯しました。もう中心中の中心といっても過言ではないウリアを殺害したのです。神を知らない異邦人ならまだしも、神を愛し神に愛された信仰の勇者として知られたダビデ王に起こった事件ですから、この問題は一層深刻です。キリスト教が生み出した神学の巨人であるカール・バルトは言っています。人間は危機的な存在者であると。そうです。悪魔と呼ばれるサタンはこの地上に確実におりまして、油断をするとすぐに私たちの弱さにつけ込んでくるのです。第一ペテロ5章8節にこのようにペテロは言っています。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますと、そのように記しています。神の恵みを私たちは受けていたとしても、隙を見て悪魔と呼ばれるサタンは私たちに攻撃を仕掛けてくるのです。イスラエルの軍隊が戦いに出ていた時、最高指揮官であったダビデは本当は戦いの最前線に出て戦争の指揮を取るべきでした。戦いにもし戦いに出なかったとしても、戦争の勝利のために切なる祈りをダビデは捧げるべきでした。明らかに心に隙があったのです。ダビデはバテシェバが弱みをしているのを見たのです。男性の誘惑は目から入ってきます。みだらな思いで女性を見たら、すでにあなたは姦淫を犯しているとイエス様は言われました。男性はこの誘惑に人間の力で勝つことはできません。ですから私たちはそういう誘惑から逃げなければなりません。避けなければなりません。私たちは霊的に目を覚ましていなければなりません。聖霊順までいなければならないんです。なぜでしょうか。主の細き小さき御声を聞き逃さないようにするためです。私は霊的に目を覚ましていかなければなりません。なぜでしょうか。吠えたける獅子が、悪魔と呼ばれるサタンが私たちをいつも狙って私たちを滅ぼそうとしているからです。ダビデ、この人は本来は祈りの人でした。この時もっと祈っていればどのように行動するべきか分かったはずです。サムエル記上24章では自分を殺しに来たサウル王に対して決して手をかけませんでした。なぜか、油注がれた器だったからです。非常に高い霊的次元の判断をしたダビデの姿が記されています。しかしダビデは今日の箇所でバテシェバとの間で姦淫の罪をバテシェバを見たとき御言葉を守ることができず、重たい罪を犯すようになりました。誰一人として人間は大丈夫な人はいません。マタイ伝6章の中でイエス様が主の祈りを教えてくださいました。私たちを試みに合わせず悪からお救いくださいと、そのように祈るように記されています。英語では And lead us not into temptation but deliver us from evil と、そのようになっています。試みに引きずり込まれないようにしてくださいという意味です。自分の力で勝てるはずがありません。誘惑に合わないはずがありません。この誘惑はこの世の中に満ち満ち溢れております。しかし我々はそのような中にあっても引きずり込まれることがないように、そのためにいつも主の恵み、十字架の恩知恵で満たされていく必要があるのです。ダビデはサウルの時勝利しました。 しかしバテシバの時には罪を犯しました。一回一回が戦いなのです。一回一回 Lead us not into temptation と祈り、たとえ誘惑に引きずり込まれて倒れたとしても、そこから But deliver us from evil、 私たちを奪還してくださいと、日々日々瞬間瞬間祈っていかなければならないのです。とにもかくにもダビデはこの時非常に大きな罪を犯しました。そのような事件を引き起こしたダビデに対して、信仰の友でありダビデの顧問であった預言者ナタンが真正面から罪を指摘しました。その時ダビデは持ち前の天性とでも言いましょうか、幼子のような素直な心を取り戻して、私は罪を犯しましたと素直に自らの悪事を認めました。ナタンの前にすべてのことを暴露されて罪を認めるというのは簡単なことではなかったと私は思います。それを認めることができたというのはまさにダビデの信仰だと私は考えます。ダビデ、この人は他の王様とは違いました。ダビデはナタンから罪を指摘されたとき、王様の力を振りかざしてダビデに敵対することなく、ナタンを通して語られた神の御言葉の前に深くへり下り、主なる神の御前に心を注ぎ出して罪の許しを祈り求めました。一切の弁解もせず、ただ自分自身の罪に対する無力を痛感しながら、ひたすら助けてください、許してください、憐れんでくださいと、そのように叫んだのです。この時のダビデの心境を綴った詩篇があります。それが先ほど皆様とお読みした詩篇の51編、そして詩篇の32編です。詩篇32編と51編は非常に関係が深く、両者とも多分ダビデ王がバテシバ事件の後に作ったものであろうと言われています。詩篇51編1節に、バテシバと通じたのでナタンがダビデのもとに来たときとはっきりと記されています。ことの詳細については先ほど説明した通りです。この詩篇51編は罪の悔い改めの詩です。一節において自分の犯した罪を許していただけるように主の慈しみと憐れみを求めて祈っています。主の御顔を求めて必死に祈る姿勢がこのところに見られます。五節において非常に重要なことをダビデが告白しています。自ら起こした姦淫殺人事件について、あなたに罪を犯しました、あなたに背きましたと、そのように告白しています。聖書では人間の罪ということが非常に重要なテーマとして取り扱われておりますけれども、聖書でいう罪とは神に対する罪です。カール・バルトは罪についてこのように言っています。罪を犯すというのは神を犯すということであると。罪を犯す、これは神の尊厳を著しく傷つけることなんだと言っているのです。このように聞きますと、罪を犯すということ、そして罪という事柄を放置しておくということがいかに恐ろしいことであるかということが分かってまいります。サムエル記下11章でダビデが姦淫殺人また証拠隠滅の罪を犯した様が赤裸々に記されています。その後12章においてナタンが出てきまして、ダビデの行為を真正面から指摘しました。11章から12章に行くまでどれぐらいの期間があったのでしょうか。それは分かりませんけれども、罪を犯してナタンから罪を指摘されるまでの期間、ダビデは何も感じることなく、罪の責めに苦しむこともなく、普通に王様としての職務を遂行していたかというと、実はそうではなかったんだということが詩篇の32編を読むときに分かってまいります。詩篇32編3節を読みますと、罪を隠し続けている間、ナタンに会う前は私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てた、見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てましたと、とてもつらかったんだと。主なる神の前に罪を犯したことが分かっていて、けどそれを告白することができなくて苦しんでいたんだと、ダビデはそのような心境を綴っています。ダビデはいつも主の助けを求めて生きていました。そのような主なる神を真実に求めるダビデと共に、主なる神はいつも共にいてくださり、力強い右の御手を持って助け導いてくださいました。罪を犯し、主の前に罪を隠し、主なる神の臨在が自ら遠く感じられたその時、この時期がダビデにとっていかに辛い時であったかということは、 想像に絶するものがあります。ナタンから罪を指摘されたとき、驚くほどに素直に私は罪を犯しましたとそのように言うことができたのは、その以前においてすでに主がダビデに働きかけておられたのではないでしょうか。罪が指摘されたとき、ダビデの心の中にあった主なる神を求める心が咳を打ったように洪水のように主なる神への祈りとして溢れ出てきたのです。ダビデは必死に祈りました。悔い改めを求めて祈りました。助けてください、憐れんでくださいと必死に嘆願しながら祈りました。主の許しを求めて祈りました。主に向かって精一杯涙を流して心を注ぎ出して主の御前に叫んだのです。ダビデは祈っています。このような罪に汚れた私を洗ってください。雪よりも白くしてください。私の罪に御顔を向けず咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けずあなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを私に味わわせ自由の霊によって支えてください。もし生贄があなたに喜ばれ焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうなら私はそれを下げますと告白しています。しかしダビデはそのような目に見えるものではなく、主が本当に求めておられるもの、おられるものはもっと違うものだということをしっかり分かっていました。知っていました。それでダビデは祈っています。神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られませんと。ダビデはそのように祈っています。ナタンが来て罪を指摘したとき、光り欲しさに泣く赤子のように主の御前に憐れみを求めて泣いてダビデは叫びました。その態度を見て主なる神はダビデを本当に許してくださったのです。本当は死に値する罪です。ダビデ自身がそのように言っているのですから。しかしダビデは主の憐れみによって死の罰を免れていくようになりました。ところが聖書の主なる神は罪を犯したダビデをただ何事もなかったかのように許したのではありません。主なる神はダビデに対して頭を撫でて、もう今度から気をつけるよ、もうこういう罪を犯したらいかんぞと言って、何のおとがめもなくダビデの犯した罪を見ないふりをしてそのまま終わったかというと、そうではありませんでした。ダビデの犯した大きな罪のゆえにバテシェバの間に生まれた最初の子供が死んでしまうという悲劇が起こったのです。聖書の主なる神はどのようなお方でしょうか。聖書の主なる神はどこまでも愛なるお方です。しかし一方において聖書の主なる神という方は聖なるお方であり義なるお方、正しいお方です。故に聖書の主なる神というお方は人間の犯す罪に対して何もせずにそのまま放っておかれる方ではありません。聖書の主なる神は聖にして義なるお方であるがゆえに罪に対して曖昧な態度を取ることがおできにならないのです。神の前に罪というものは必ず処置されていかなければなりません。新約聖書の中に罪の支払う報酬は死であるという言葉があります。まさにダビデが罪をまいた結果、何の罪もない子供が神に打たれて裁かれて命を奪われたというのです。死を刈り取ったのです。この時この箇所を読む時、聖書の主なる神がいかに厳粛なお方であるかということが分かってきます。この主なる神のご性質はダビデの時もまた今この瞬間も決して変わることはありません。私たちはダビデが詩編51編において告白している通り、主なる神に従うことのできない性質を持ち合わせており、私たちはどこまで清められたとしても主なる神の前に罪人です。これは認めざるを得ない事実です。しかし主なる神はダビデを許してくださいましたし、また私たちに対しても許しの道を切り開いてくださっています。新約の世界に生きる私たちにはイエス・キリストの十字架の御業が与えられております。ペテロの第一、二章に神の御子イエス様についてこのような証言がなされています。ペテロ第一、2章22節、この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。 この後、そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されましたと、そのように証言しています。聖書が明かしするところによりますと、神の御子イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。イザヤ書53章の預言に記されているごとく、罪の結果としての呪い、病、悲しみ、痛み、そして罪のゆえに出てくる悪しきことから全てを引き受けて、徹底的に苦しまれ、神と人から徹底的に捨てられて、これ以上のない侮辱と恥辱、屈辱を受け尽くしてくださいました。イエス様が書かれた十字架は、品位や名誉など全くない恥の十字架だったわけです。それで神と人から完全に捨てられた。私たちが罪の上に受けるべき神の義の裁きを、罪なき神の子羊なる神の御子イエス様が代わりに引き受けて、完全に受け尽くしてくださったわけです。この十字架につけられていたもイエス・キリストを信仰を持って仰ぎながら、あのダビデのごとく背きの罪を主の前に告白し、本当に涙を流して真実に助けてください、許してくださいと、そのように心を注ぎ出して祈るとき、主は私たちの背きを、私たちの罪をすべて許してくださるのです。ヨハネ伝8章を読みますと、今日のダビデのように会員の罪を犯した人に対してイエス様が罪の許しを宣言された箇所が載せられています。有名な箇所です。イエス様が神殿の境内で人々に教えを説いておられたとき、貫通の現場で捕らえられた女性が連れてこられて、女性を真ん中に立たせて立法学者ファリサイ派の人たちがイエス様に質問しました。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは立法の中で言っています、命じています。あなたはどうお考えになりますかと、このようにイエス様に切り込んできました。イエス様を訴える口実を得るためだったのです。この立法学者たちの非常に悪意に満ちた言動に対してイエス様はどのような態度を取られたのでしょうか。イエス様はかがみ込んで指で地面に何かを書き始められたと。何を書いておられたか分かりません。しかし何かを書いておられたのです。そしてイエス様は何もお答えになりませんでした。私はこの場面を想像するときに、イエス様のかがみ込む姿、一方において上から目線でイエス様を追及しようとする立法学者たちの傲慢な姿を想像します。そして民衆たちの冷たい視線にさらされ、石打ちの恐怖、死の恐怖に恐れおののいてガタガタと震えながら絶望の淵で立ち尽くしている女性の姿を想像します。悲惨も悲惨です。まさに修羅場です。このような状況の中、しつこくイエス様に問いただすファリサイ派立法学者たちに対して、ついにイエス様は身を起こしてこのように言われました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がこの女に石を投げろと、罪を犯したことのない者がこの女に石を投げろと。ファリサイ派立法学者たちにとってこれは思いもよらない言葉でした。イエス様に向けた刃が自分自身の喉元に突きつけられた瞬間でした。イエス様を告発しようとした者たちがここで逆に自分自身を問われて、自分の罪を告発されてしまったのです。これを聞いた者たちの反応はいかに。年老いた者たちから一人一人立ち去っていったと書かれています。自分の罪を深く知っている年老いた者から去っていったのです。非常に意味の深い文章だと私は考えます。そして残ったのはイエス様お一人、そして貫通の罪を犯した女だけでした。誰も石を投げつけることができなかったのです。立法の守護者を自負するファリサイ派立法学者たちさえも石を投げつけることができなかったのです。イエス様は女性に声をかけます。婦人よ、あの人たちはどこに行ったのか、誰もあなたを罪に定めなかったのかと。このイエス様の語りかけに彼女を責め立てる態度は全く見ることができません。女性が主よ誰もって言うと、イエス様は 私もあなたを罪に定めない、行け、これからは罪を犯さないように、そのようにおっしゃってくださいました。神の御子イエス様は石を投げつける権利がありました。投げつけてよかったんです。しかし罪なきイエス様もまた彼女を罰することはありませんでした。許しを宣言してくださったわけです。この箇所を読みながら非常に深い霊的感動を覚えざるを得ません。そしてイエス様の深い愛に心を打たれます。イエス様はヨハネ伝3章17節でこのように言われました。神の御子が御子を世に使わされたのは、イエス様を世に使わされたのは、世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであると、イエス様ははっきりと言われました。この箇所において私はヨハネ伝8章において私はイエス様の思い、また罪を犯した女性に対する熱い宮廷の情熱を思わざるを得ません。イエス様は鏡込んでおられて何かを書いておられたと書かれていますけれども、この姿を想像しながらイエス様は一体何をこの時思っておられたのだろうかと想像しました。まあ、これはあくまでも想像ですけれども、この時イエス様は必死に祈っておられたのではないでしょうか。イエス様は寛容を犯した女性をこの時何とかしたい、何とかして救ってあげたいと、そのように願い、彼女の罪を、悲しみ、苦しみ、死の恐怖をこの時イエス様が一身に引き受けてくださって、父よ、この女性の罪を許してあげてください、彼女を救ってくださいと、父なる神に切なる願いを持って、また断腸の愛を持って取りなしの祈りを、十字架的祈りをこの時捧げておられたのではないでしょうか。イエス様は決してこの女性の罪を軽く扱ったのではありません。彼女の罪を見過ごしにしたのではないのです。彼女の罪をなかったことにしてイエス様はうやむやにされたのではありません。ただその罪の裁きを彼女の上に置かず、イエス様ご自身の身に負うという仕方において、私はあなたを罪に定めないと、それに罪の許しを宣告されたのです。単に神の権威を持ってもう罪に定めないよと言ったのではない、何の犠牲もなく罪に定めないと言ったのではないのです。イエス様はこの時引き受けてくださったのです。彼女の罪を、苦しみを、悲しみを、呪いをすべて引き受けてくださった、そして担ってくださった、そして許されていったのです。ロマ書5章8節にこのように記されています。しかし私たちがまだ罪人であった時、これは神に敵対していた時という意味です。キリストが私たちのために、ギリシャ語でヒュペルヘーモンという言葉が使われております。これは私たちに代わってという意味です。キリストが私たちに代わって死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです、とパウロはこのように告白しています。賛美歌の中にこのような歌詞があります。十字架の血に清め塗れば、こよとの御声を我は聞けり、主を我は今ず行く、十字架の血にて清めたまえと。私はこの時間主の御前に心を低くして、ダビデのごとく心をそぎ出して主の御前に祈りを捧げていこうではありませんか。罪に汚れた私を洗ってください。雪よりも白くしてください。私の罪に御子を向けず、咎をことごとく拭ってください。神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けるあなたの聖なる霊を私から取り上げないでください。御救いの喜び